正規さんはなぜニューヨークに行こうって思われたんですか？
僕はね、アメリカかぶれだったんですよ、昔から。両手挙げて、アメリカ、いいなっていう。
正規さんにとっての一番いい頃のアメリカっていうと、いつ頃のアメリカになるわけですか？
60年代ぐらいですかね。映画とかテレビ映画とかで知ってるアメリカ。音楽にしろそうだし、その辺でもうなんか時計が止まっちゃったみたいなところはありますよね。Raise your hands up! Wired Planet。で、80年代に来て、そのギャップを感じながら、今まで。
アメリカに行かれたのが何年になるんですか？
1986年の9月30日です。
86年っていうと、その時正規さんが何歳ですか？
24。
あ、そっか。正規さん僕より一つ年上なんですよね。
ですよね。ですから、今年で人生の半分がこちらになっちゃいました。
ああ、それは結構大きな、こう、分かれ目ですよね。
ですね。しかも、虎ですし。
年男ですか？あ、それはおめでとうございます。
あ、ありがとうございます。
ちょうど半々なんですね。
そうですね。
どんな気分ですか、その半々だっていう感じは。
ああ、そうか。それぐらいですよね。
いや、今ね、正規さんのお書きになったニューヨーク底辺物語っていうのをちょっと久しぶりに出してきて、パラパラしてたんですよ。お話しする前に予習しなきゃと思って。
自分でももう3、4年読んでないですから。
これ読んだのがもう、どのくらい前かな ?2 年ぐらい、2年か3年ぐらい前になると思うんですけど、今ちょっと読んで、へえと思ったのが、アメリカに行かれる前にもうすでに古着屋さんをやってらしたんですね。
そうですね。
安田ラジオを聞いたときに、アメリカでその古着の会社を立ち上げたっていう話をなさってたんですけど、
はい。
古着っていうのはもうすでにアメリカに行く前からもう自分のその専門分野として持ってらっしゃったわけですね。
そうですね。やっぱり僕のアメリカに対するパーツの大きな部分でしたよね。まあ僕らの時代ってポパイとかあったじゃないですか。
ありましたね。
メイドイン USA とか。
あの頃はもうもろに USA でしたよね。
ですよね。ブック本のね、すごいやつがあったんですけど。で、僕らが育った町って炭鉱町で、
はい。
炭鉱労働者用に古着屋さんがあるんですよ。作業着のため。で、それが国内流通の古着がそこに集まってくるんですけど、まあ僕ら学生時代は本当買えなかったんですよ。古着屋でなんか、ポパイとかに乗って似たようなやつを探してたんですけど。探せばね、リーバイスの502とか、古いやつが380円とかで売ってあったんですよ。
作業服屋さんに？
作業服屋さんに。これ、ポパイでなんか、よく当て書いてあるばってん、ここ380円で売り出すばいって言って、うちわでこう盛り上がって、そこで古着探すようになって、で、それが高じて、古着バカになっちゃったんですよね。
最初は宝探しみたいな感じだったんですね。
そうですね。
掘り出し物を見つける喜びみたいな。
ですね。東京の方とかだとね、もうあの頃からシカゴとかサンタモニカとか、ちょっと高めのアメリカ専門の古着屋さんがあったらみたいですけど、炭鉱町で手に入るわけないし、でも、実はあったんだ。しかも安くて。っていうので、その頃からハマっちゃいましたね。
バブルの頃はやっぱり儲かりましたか？
ぶっちゃけ儲かりましたね。申し訳ないですけど。
その儲かったっていうのが一体どのくらいの感覚で受け止めればいいのかがピンとこないんですけども。
平均するとそんなめちゃくちゃじゃないけど、一点、ね、例えばジーパン一本がいくらに化けるかとか、重さで買うのと自分で選ぶのとあるんですけど、僕ちょっと自分で選んで買ってたんですけど、はい、ほとんどが。 5ドルぐらいのやつが日本で、下ろすときは100ドルぐらいになったりとか。
20倍になっちゃうわけですか。
そうですね。で、まあ、店頭に並ぶとまたそれからボンと上がるとか。
ああ、そっか。
っていうのはまだあった時代なんですね。もう今はもう枯渇してますけどね。
でも例えば僕もポパイとかよく かじりついて読んでたんですけど、
ね、
ちょうど70年代の一番後ろのあたりから80年代をまたいであたりの頃だったと思いますけど、あの頃のポパイってアメリカはアメリカでも特に西海岸じゃありませんでした？
ああ、そうですよね。うん。
うん、なんかこうサーフィン文化みたいな、
そうですね。
匂いの強いものが。でも、あえてその正規さんが、東海岸に行こうと思われたのはなぜだったんですか？
アメリカにいる、たった一人電話番号を持ってる方がいたんですよ。その人がニューヨークにいたんで。
あ、知り合いがたまたまニューヨークだったからっていう。
会ったこともない人なんですけど、電話番号を手に入れて。
どういうことですか、それは。
同郷の人なんですよ。同じ炭鉱町の。
はあ、はあははあ、
で、ニューヨークで会社をやってるっていう話を聞いて、
ああ
地元の飲み屋に知り合いが働いてて、
ええ、
こういう人が客で来てるよっていうのを聞いたんですよ。
ええ、
で、あ、じゃあ電話番号聞いといてって言って、電話番号だけ教えてもらって、まあ、ニューヨークついてこれこれしかじかで聞いたんですけど、
ええ、
で、まあ、すぐに働けなかったんですけど、まあ、その人の紹介で、どちらも紹介していただいて、ここで、アメリカの仕事が始まったんですね。
面白いですね。ただ同郷だっていうだけのつながりだったんですね。
同郷なら何とかしてくれるだろうっていうすごい甘えが思いがあったんでしょうけど、俺も今の状態でもし来られたら困りますもんね。
そうですよね。最初は観光ビザですよね。
そうです。で、3ヶ月しかなかったんで、5年間放題でした。5年ちょっとぐらい放って、
うん、
グリーンカードを申請しつつ、不法で滞在してたんですよ。
映画とかではよく聞くグリーンカードって言葉なんですけど。
アメリカ永住権ですね。
それの取得っていうのは難しいんですか？
やっぱり法律的なことがいろいろあるんで、僕は弁護士の方に頼んで、書類集めたりとか、書類を作ったりとか、いろいろしてもらいましたね。
じゃあ、その段階ではもう永住するつもりになっていたっていうことですよね。
もう確信犯で、住むためにこっちに来てたんで。
あ、もう最初から？
あ、そうです。ただ、性格がいい加減なんで、皆さん、当時でも学生ビザとか取ってきてたんだけど、
はいはい、
入ったらこっちのもんだよと思って、とりあえず観光ビザでもいいか、手間もかかんないし、安いしっていうんで、
うん、
で、もう入ったら最後、ね、グリーンカード申請してるから出られなくなっちゃって、
うんうん、
で、そのまんまですね。
で、結局そのグリーンカードは、5、6年後に取られたってことですか？
そうですね、ワーキングビザとか学生ビザからワーキングビザに変えてグリーンカードっていうのだったらまだ早いんですけど、僕の場合はもう本当観光ビザだったから、
ちょっとイレギュラーな形ですよね。
そうですね、本当はダメなんだけどっていう、ただしがきつきでっていう感じで、
あ、じゃあ運が良かったわけですか？
できないことはなかったらしいけど、やっぱりまず弁護士が入らないと取れないとか、
あ、そうかそうか、
時間がかかるとか、だから優先順位が落ちていくんですよ。不法で入ってる人たちは、普通のちゃんとビザ持ってる人たちが、日本人だったら2番目に優先されるけど、あなたたちは6番目ですよ、みたいな。
不法滞在っていう期間中は、それがバレると強制帰国みたいな、ことになるわけですよね。
なりますね、うん。
でも、そういう状態でグリーンカードを申請してれば、あ、この人不法だなってことが結局バレるんじゃないんですか？
弁護士さん曰く大丈夫って言うんですよね。その資料をもとに動くほど移民局っていうのは暇じゃない。予算も人的力もない。
ああ
国境の取り締まりやり、事務職の人はそういうビザのね、うん、 どんどん流していかないといけないし、あるところから垂れ込みがあったらそこに強制操作かけないといけないし、ファイルに流れ、あ、こいつダメだって言って、こんにちはってくるほど暇じゃないよ。
なるほどね。
僕その当時から不法だけど、税金を納めてたんですけど、まあ、税金を納めてる方が問題なく取れるよっていうことで、その国。で、弁護士聞いたらやっぱ、国税局と移民局っていう横の連携は全くないから。
はあ。不法滞在なのに税金を払うっていうところが、え？って思うんですけど。
アメリカって日本でいう国民背番号制があるじゃないですか。
あ、社
ソーシャルセキュリティナンバ
ーっていう。ああ、はいはいはい。
基本的にそれがないと払えないんですよ。うん、どの人が払ったっていうのがわからないから。うんでも払えるんですよ、ね。
その辺がよくわからない。
番号欄に、アプライドフォーって、申請中ですって書いて、置くと、払えて、タックスリターン、日本でいう、何ですかね。
はいはい、還付金？
あ、還付金。還付金も、ちゃんと来るんですよ。今はね、もうデジタルの世界だからどうなるかわかんないけど。すごい。アナログな世界ですよね、その当時としても。
そうですよね。
でもやっぱなんかそういうところで、この国のおおらかさをあちこちで感じてたんじゃないですかね。人権免許取れるんだ、銀行口座作れるんだっていうんで、とりあえずその、ビザがなくても、困るようなことを場面にあったことはなかったですよね。
税金は払えるわ、運転免許証は取れるわって、すごいですね、それは。
クレジットカードまで取りちゃいますね。
すごいですね。じゃあ、何が足りないんですか？
気持ちの安心感とか、
あ
嫌になったら会社辞表付けして、すぐ仕事が探せるとか。
あ
やっぱ仕事できるとこが、ね、限られてくるし、
不法滞在っていう形でニューヨークにいる人っていうのは、じゃあものすごくたくさんいるってことですね。
まあ僕が知ってる日本人の人でも、もう30年ぐらい不法滞在のままの人もいますし、今の若い子でも結構ね、不法滞在してる子も何人か知ってますし、ただ垂れ込みがあったら行くみたいですけどね。密告。
恨まれるようなことをするとちょっとやばいですね。
一週間ぐらい前もある日本レストラン垂れ込みがあって、捜査が入ったっていう噂がバーって流れまして。
あ、そういうことがあるんだ。
その人が入れ墨を入れてたから首にして、でそれで垂れ込まれた。
ああ。じゃあ、その首になった人がもう逆恨みみたいな形
みたいな感じですね。噂ですけど。
じゃあその不法滞在する側もそういう人を雇う側もリスクがあるわけですね。
ありますよね。This program was presented by Fredio.